テープ第1巻の裏側に参りました。はじめはみんなの行動が新宿を救うストップ温暖化新宿大作戦をお届けします。地球温暖化の原因となる二酸化炭素 CO2 の排出を削減するためには、区民、事業者、行政などが一体となって省エネルギーの取り組みを進めることが重要です。平成17年の新宿区内の温室効果ガス排出量は平成2年に比べて 15.6% 増加しています。京都議定書の目標を達成するため、区では18年2月に新宿区省エネルギー環境指針を策定し、排出削減目標を設定しました。この目標達成には平成20年度に8万9000トンの温室効果ガスを削減しなくてはいけません。これは1人1日1キログラムの CO2 を削減する取り組みで、およそ24万人の協力が必要です。新宿区の人口はおよそ31万人なので、区内のおよそ8割の方が1人1日1キログラム削減する努力を1年間実行しないと達成できない計算になります。今回は環境省カーボンオフセットモデル事業新宿流エコ掃除などをご紹介します。身近にできることから取り組み、みんなで新宿区の CO2 を減らしましょう。みんなで区内の CO2 削減に取り組もう。環境省カーボンオフセットモデル事業のモニターを募集します。省エネに積極的に取り組む区内の個人、家族、事業者、団体、学校などを募集し、区内で排出される CO2 のより一層の削減を目指します。また削減しきれない CO2 の一部を区と友好提携を結んでいる長野県伊那市の森林での保全活動により得られる吸収量でオフセット埋め合わせします。皆さんの取り組みは区全体の成果としてまとめ、広くお知らせするとともに環境省に報告します。厳しい目標の達成に向けて一人でも多くの方のご参加をお願いします。カーボンオフセットとは、私たちの普段の暮らしや事業者の活動などで排出された CO2 などの温室効果ガスを他の場所で森林保護や植林などを行うことで CO2 排出量を削減し相殺しようとするものです。モニターの内容、区から CO2 削減行動をチェックするパンフレットをお送りします。 CO2 排出量削減に向けて努力した結果を年3回チェックシートに記入し提出していただきます。モニターへの申し込み方法です。はがきかファックスに記載例の通り記入し、1月30日金曜日までに郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎7階環境対策課環境計画係へお申し込みください。電話は 5273-3763 番、ファックスは 5273-4070 番です。お申し込みいただいた方にはストップ温暖化新宿チームの隊員証パンフレットをお送りします。区からエコに関する最新情報も随時お知らせしていきます。一人一日1キログラムの CO2 削減を目指そう。家庭でできる10の取り組みをご紹介します。1. 暖房の設定温度を21度から20度に下げる。年間 CO2 削減量はおよそ 22kg。 年間で節約できる費用はおよそ1170円。 2. 白熱灯から電球型蛍光ランプに取り替える。削減量およそ 30kg、 費用およそ1940円。 3. 40W の蛍光灯を1日1時間消灯する。削減量およそ 8kg、 費用およそ430円。 4. テレビを見る時間を1日1時間減らす。削減量およそ 22kg、 費用およそ710円。 5. 使わない電気製品のプラグを抜く。削減量およそ 60kg、 費用およそ3400円。 6. 電気ポットや炊飯器の保温をやめる。削減量およそ 44kg、費用およそ2360円。 7. 冷蔵庫は中身を詰め込みすぎない。削減量およそ 18kg、 費用およそ960円。8、給湯器の設定温度を40度から38度に変更する。削減量およそ 15kg、費用およそ1320円。9、ほうれん草などの葉野菜の下茹でには電子レンジを活用する。削減量およそ 14kg、費用およそ960円。10、ホットカーペットの温度設定を強から中にする。削減量およそ 67kg、費用およそ4000円。年間合計で CO2 の削減量はおよそ 300kg、節約できる費用はおよそ 17,250 円です。次は事業所でできる10の取り組みです。1、クールビズやウォームビズに取り組み、室内でのエアコン設定温度を省エネモード、夏は28度、冬は20度にする。エネルギー消費量がおよそ 17% の減となります。2、昼休みに必要のないときは消灯する。照明消費量がおよそ 2.4% の減です。3、加速時のふんわりアクセル、5秒間で時速20キロ程度の加速を実施する。1年間で 194kg の CO2 を削減でき、およそ 1万2000円の節約になります。4、既存照明器具の安定器と蛍光管を交換する。電力消費量がおよそ 24% の減です。5、応影機器は待機時省電力モードに設定する。6、しばらく席を離れるときはパソコンの電源を切る。7、コーヒーメーカーや電気ポットなどを使わないときはプラグを抜く。8、白熱灯を蛍光灯に転換し、インバータ照明器具を導入する。9、エアコンや照明機器の定期的な掃除をする。10、過剰な店舗照明を控えるなどして電力消費量を削減する。以上です。さらに削減できる方は次にご紹介するホームページなどもご参考ください。さまざまな省エネの方法を紹介しています。財団法人省エネルギーセンターのアドレスは http://www.eccj.or.jp/dict/東京ガス株式会社 http://ecohappy.net/東京電力株式会社 http://www.tepco.co.jp/life/custom/meethod/ チーム -6% http://www.team-6.jp/全国地球温暖化防止活動推進センター http://www.jccca.org/content/view/1053/678 以上です。次に年末の大掃除に一工夫、新宿流エコ掃除5つのすすめです。年末の大掃除も環境に配慮したエコクリーニングを心がけませんか。今回は家庭にあるものでできる5つの方法をご紹介します。ビールで湿らせた T シャツが雑巾代わりに。ビールに含まれるアルコールには汚れを落として殺菌するとともに光沢を出す効果があります。使い古しの T シャツを飲みきれずに余ったビールで湿らせ、窓や床をピカピカに磨きましょう。ストッキングでホコリ取り。使えなくなったストッキングで照明の傘やフローリングのホコリがきれいに取れます。静電気の力でホコリを集めるので、ホコリを叩けば何度でも繰り返し使えます。トイレやお風呂の掃除には重曹と使用済みの歯ブラシを。重曹は肌にも環境にも優しい天然素材です。水に溶かした重曹を古い歯ブラシに塗ってこすれば水垢やカビなどがきれいに取れます。 畳を履くときは茶殻を巻いてから。軽く絞った茶殻を畳に巻いてからほうきで履きましょう。茶殻の水分がほこりを吸着するとともに殺菌効果も期待できます。油汚れには使用済みプリペイドカードを。台所の換気扇やガスコンロの油汚れは使用済みのプリペイドカードでそぎ落とすことができます。頑固な汚れもお湯をかけて温めてからこするときれいに落ちます。環境学習ガイドをご活用ください。環境都市新宿の実現のためには区民の皆さん一人一人の取り組みが必要です。そのためには環境学習が欠かせません。新宿区の環境学習ガイドは区での環境学習の取り組み例を家庭、地域社会、学校、職場の分野ごとに紹介しています。環境活動に取り組みたいときにどうぞご活用ください。配布場所は環境対策課西新宿 2-11-4 エコギャラリー新宿2階環境学習情報センター、高田馬場 4-10-17 新宿リサイクル活動センター特別出張所図書館です。お問い合わせは本庁舎7階環境対策課エコライフ推進係、電話 5273-4267 番へどうぞ。以上、このコーナーへのお問い合わせは本庁舎7階環境対策課環境計画係へどうぞ。電話は 5273-3763 番です。ストップ温暖化新宿大作戦をお届けしました。次に環境絵画展環境日記コンテスト受賞者をご紹介します。新宿区環境絵画展受賞の皆さん、区内の小中学生を対象に環境に対する思いを描いた絵画を募集し、339名の応募者の中から次の皆さんが受賞しました。区長賞戸塚第二小学校6年大下雄太郎さん、親子合作の部金賞早稲田小学校4年竹内翔さん、銀賞淀橋第四小学校4年福島里奈さん、同賞柏木小学校1年浜田義明さん、同じく3年水上千里さん、努力賞柏木小学校1年小川昌司さん、牛込中野小学校3年鳥海夏樹さん、同じく3年鳥海葉月さん。小学校低学年の部金賞柏木小学校3年小川さやかさん、銀賞鶴巻小学校3年佐伯恵梨香さん、同賞戸塚第二小学校3年大下恵里奈さん、落合第二小学校3年中村裕二さん、努力賞早稲田小学校2年広中美希さん、落合第二小学校2年小島光さん、西新宿小学校1年筒井光さん、同じく3年筒井宗志さん。小学校高学年の部金賞市ヶ谷小学校5年西澤いつきさん、銀賞与町町小学校4年井上花さん、同賞花園小学校5年堀江美優さん、富山小学校6年桐生さなさん、努力賞市ヶ谷小学校6年春日圭一郎さん、同じく南佐穂さん、鶴巻小学校6年水落ち由紀さん、同じく住直樹さん、同じく関本真希さん、富山小学校4年藤本勇樹さん。中学生の部金賞西早稲田中学校3年金子夏美さん、銀賞西早稲田中学校2年笹田舞さん、同賞西富山第二中学校2年佐野恵里さん、新宿中学校2年上原遥さん、努力賞落合中学校2年大道美子さん、同じく鈴木志保さん、西富山中学校2年有川祐希さん、同じく松田亮さん、落合第二中学校1年増田哲彦さん、新宿中学校2年木田瑞希さん、同じく星野明子さん。以上です。続いて新宿区緑の小道環境日記コンテスト受賞の皆さんをご紹介します。環境についての日記をつけることで子どもたちが環境の大切さに気づき実践することを目的としています。 主に区立小学校4年生から6年生を対象に募集し、885名の応募者の中から次の皆さんが受賞しました。区長賞、早稲田小学校4年竹内翔さん。金賞、早稲田小学校6年下山田由紀さん。銀賞、早稲田小学校6年高橋由衣さん。同賞、東富山小学校5年野沢桜子さん。西富山小学校6年橋本彩香さん。努力賞、市ヶ谷小学校4年松島美奈さん。5年杉沢彩也さん。6年広瀬志保さん。愛実小学校4年細田健二さん。同じく伊藤直弘さん。同じく神田志乃さん。奨励賞、市ヶ谷小学校4年吉永萌香さん。5年高木真理子さん。同じく田山のどかさん。同じく筒井恵美子さん。同じく池上志麻さん。鶴巻小学校6年徳永瑞希さん。富久小学校6年小宮山健介さん。四谷小学校4年穂積ありささん。四谷第六小学校4年木下奈々さん。戸塚第一小学校6年粕谷小夏さん。同じく柴田真紀子さん。落合第二小学校6年金親花さん。落合第四小学校5年佐藤奈乃さん。柏木小学校5年池田由里さん。同じく古谷博武さん。西富山小学校6年平野千佳子さん。エコー王子賞、与朝町小学校6年小材恵さん。大久保小学校4年佐藤陸さん。同じく山本悦史さん。富山小学校4年小岩井萌香さん。淀橋第4小学校4年福島里奈さん。西富山小学校6年石田かな子さん。新宿エコレンジャー賞、早稲田小学校3年下山田恵里さん。若葉賞、市ヶ谷小学校2年本田健人さん。同じく中村沙羅さん。同じく木杉彩菜さん。同じく桜井紫音さん。同じく柏木恵さん。東富山小学校3年高橋香菜さん。落合第六小学校1年中塚直人さん。以上です。環境絵画展環境日記コンテスト受賞者のご紹介でした。続きまして、福祉ガイドです。特殊眼鏡コンタクトレンズの費用を助成。白内障の眼内レンズが入れられなかった方へ。対象は区内にお住まいで、手術した月に満65歳以上で、次のすべてに該当する方です。 1. 老人性白内障による水晶体摘出手術を受け、身体上の理由により眼内レンズが入れられない。2. 手術の翌日から5年を経過していない。3. 本人の所得が基準額以下。なお、基準額は次の通りです。扶養親族が0人の場合、年額の所得基準額は257万2000円。1人の場合305万2000円。2人の場合343万2000円。扶養親族が1人増すごとに38万円を加算します。特定扶養親族、老人扶養親族を扶養しているときは、一定の額を加算できる場合があります。 4. 他の法令などにより特殊眼鏡などの交付を受けていない。助成額は、手術後に購入する特殊眼鏡かコンタクトレンズのうちいずれか一方の費用です。特殊眼鏡は一式4万円、コンタクトレンズは一眼2万5000円を上限とします。1回の手術につき1回のみです。なお、必要に応じて遠視用・近視用の各一式を同時に申請できます。申し込み方法です。医療機関の意見書、特殊眼鏡などの領収書、ゆうちょ銀行を除く本人名義の預金口座の分かるもの、印鑑をお持ちの上、本庁舎4階医療保険年金課高齢者医療係へお申し込みください。電話は 5273-4562 番。医療機関の意見書の用紙は、医療保険年金課高齢者医療係で配布しています。所得を証明する書類が必要な場合があります。次に、長寿・後期高齢者医療制度にご加入の方へ、入院時負担軽減支援金を支給します。対象は、長寿・後期高齢者医療制度に加入し、 区内に引き続き1年以上お住まいの方で、平成20年4月1日以降に医療機関に7日以上入院した方、7日から60日入院した場合は支給額が1万円、61日から120日の場合は2万円、121日以上の場合は3万円、4月1日から翌年の3月31日までの年度内に3万円を限度とします。申し込み方法です。1、入院期間がわかる病院などの領収書原本。コピーでは受け付けません。窓口でコピーして原本はお返しします。2、後期高齢者医療の被保険者証。3、入院した方の銀行口座の通帳。入院していた方が死亡した場合は相続人の銀行口座の通帳。4、入院した方の印鑑。入院していた方が死亡した場合は相続人の印鑑。以上のものをお持ちの上、医療保険年金課、高齢者医療係課、特別出張所へお申し込みください。お問い合わせは本庁舎4階医療保険年金課、高齢者医療係、電話 5273-4562 番へどうぞ。東京都後期高齢者医療広域連合の決算が認定。11月17日、東京都後期高齢者医療広域連合議会第2回定例会で、平成19年度の決算が認定されました。平成19年度、東京都後期高齢者医療広域連合一般会計決算は次の通りです。歳入34億2574万7000円、主な内容は62区市町村からの事務費負担金17億5473万2000円、国からの補助金16億6842万5000円、歳出33億2567万4000円、主な内容電算システム経費等準備費12億320万1000円、保険料軽減措置のための基金積立金16億981万7000円、差し引き残額1億7万3000円です。東京都後期高齢者医療広域連合は、平成19年3月1日に設立された特別地方公共団体で、20年4月から始まった長寿・後期高齢者医療制度の運営主体で、都内の62区市町村が加入しています。詳しいことは東京都後期高齢者医療広域連合企画調整課、電話 3222-4499 番へお問い合わせください。以上、福祉ガイドでした。変わりまして、いつまでも元気に、今から取り組む介護予防、その5回目です。区で行っている介護予防教室や日常生活でできることなどを8回シリーズで紹介しています。運動の習慣をつけて、いつまでも安心して外出できる健康な体づくりに取り組みましょう。楽々ウォーター体操教室、浮力や水圧など水の特性を利用した温水プールでの筋力向上体操教室です。水中での運動は肩まで水に浸かった場合、体重が通常の10分の1になると言われています。このため股関節や膝の関節への負担が軽くなり、全身の運動が楽にできます。水中では手足を動かす速さによって水の抵抗が変わるため、筋力の弱い方でも自分に応じた無理のない運動ができます。さらに水中では常に全身に水圧がかかるため、腹式呼吸の訓練や足のむくみの解消にもつながります。高齢のため運動による体への負担が心配な方に、身体機能の維持向上の取り組みの第一歩としてお勧めします。対象は区内にお住まいの65歳以上で、介護保険の要介護認定で要介護・要支援の認定が出ていない方、次の5つのうち3つ以上に当てはまる方は、高齢者サービス課・介護予防係へご相談ください。参加の際は健康審査などでの健康チェックが必要です。1、階段を上るときに手すりや壁を使うことがある。2、椅子から立ち上がるときは何かにつかまることがある。3、15分程度歩くときは途中で少し立ち止まることがある。4、この1年間に転んだことがある。5、 転倒に対する不安が大きい。お問い合わせは本庁舎2階高齢者サービス課介護予防係、電話 5273-4594 番へどうぞ。今から取り組む介護予防でした。今度は区民の広場です。このコーナーは区民の皆さん相互の情報交換の場です。ご紹介する行事は区の主催ではありません。日時会場などは予定です。各主催者に内容をよくご確認の上、ご自分の責任でご参加ください。お問い合わせは本庁舎3階区政情報課広報係、電話 5273-4064 番へどうぞ。今回は催し講座のご案内です。同様の発表会の参加者を募集します。1月25日日曜日午後、場所は牛込タンス区民ホール。牛込タンス地域祭りの発表会で里の秋、夕焼け小焼けなどを合唱します。費用はコピー代が100円程度。お申し込みは電話で1月24日土曜日までにお願いします。定員は先着8名。お問い合わせは童謡歌の会片山さん、電話 3353-6493 番へどうぞ。太極拳無料体験教室は1月6日火曜日、13日火曜日、27日火曜日の午後6時半から8時半まで。場所は大久保地域センター。当日直接会場へお越しください。定員は各日先着10名です。お問い合わせは百発式太極拳同好会久保田さん、電話 090-8949-0346 番へどうぞ。第20回あなたとトーキング、共に歩もう自立への道は1月21日水曜日午後2時から4時半まで新宿スポーツセンターで行います。社会参加を目指す沖縄の精神障害者の活動を DVD で見て語り合います。費用は一般500円、障害のある方100円。お申し込みは事前に電話でお願いします。定員は先着110名です。お問い合わせは NPO 法人ストローク会金子さん、電話は 3362-4170 番です。以上、区民の広場でした。これでテープ第1巻が終わります。引き続き第2巻をお聞きください。